皆さん、おはこんばんちは。プレプリドンドン、マス、AG です。2026年8月21日のマスドット AG カテゴリから厳選した13本の論文をお届けします。1本目はフェデリコ・ファルッカさんによる A Minimality Criterion for Surface of General Type with Applications to Product Quotient Surface、 一般型の局面における最小性の判定基準と積小局面への応用です。この論文では一般型の複素代数局面において最小モデルを求める際に大きな壁となるマイナス1曲線の存在をどうやって効率的に見つけるかという問題に取り組んでいます。通常こうした曲線の配置を調べるには膨大な幾何学的努力が必要ですが、著者は数値的な判定基準というスマートな解決策を提案しました。具体的には標準類を2つの有効な因子の差として表し、その一方が滑らかな有利曲線のみで構成されている場合にある未数値を計算します。この値が1点未満であればマイナス1曲線は必ずその因子のサポートに含まれるという仕組みです。さらにこの手法を積小曲面に適用し、組み合わせ論的な関数を用いて判定できるようにしました。幾何学的な構築に頼らず、署名や特異点のデータといった組み合わせ的な情報だけで最小性を判定できるというのは非常に実用的で心強いアプローチだと思います。実際にマグマというソフトを使って解析を行い、これまで未知だった曲面の属の最小性を証明したり、最小でない例を特定して最小モデルを導き出したりしています。2本目はマイケル・テムキンさんとグリゴリー・ズトラーさんによる常物理カリーマルチプリカティブノンアーチャイムディーンノームズ、幾何学的に情報的な非アルキメデスノルムです。この論文では甘美な非アルキメデス帯状のバナッハ代数におけるノルムの性質が基礎となる帯を拡大したときにどう変化するかを詳しく調べています。特に情報性やスペクトル性といった性質に注目しているのがポイントです。著者の方々はスキーム論における幾何学的飛躍性や規約性のような理論をノルムの世界でも作りたいと考えました。そのために可感代数における飛躍化のような役割を持つスペクトル化や欠損がある場合に有効なほぼ直交性といった高度な道具を駆使しています。結果としてある代数が幾何学的にスペクトル情報的なための条件などを明確に導き出しました。特にパーフェクト緯度規定上の場合、スペクトル代数であれば自動的に幾何学的スペクトル代数になるという結果は非常に強力で使い勝手が良さそうです。古典的な可感代数で起こる現象がノルムという解析的な設定でも同じメカニズムで再現されている点に深いつながりを感じてワクワクしますね。3本目は尾形書越さんによるクォットラティックジェネレーションオブアイディールズディファイニングノンシンガラートーリックスリーフォールズ、一食いトーリック三次元多様体を定義するイデアルの二次生成です。この論文では1995年にスタームフェルスさんが提案した一食いトーリック多様体を定義するイデアルに関する予想に挑んでいます。具体的には十分な条件を満たす多様体が次数2の要素によって生成されるかどうかを検証しています。著者が注目したのは一食いトーリック局面上の P1 速という特別なクラスの3次元多様体です。この局面を不変点に沿って最大3点あるいは始点まで爆発させたケースを詳しく調べています。手法としてはこうした面体とトーリック多様体の対応関係を利用しています。3次元多様体の場合、イデアルは最大で次数3の2公式で生成されることが分かっていたので、次数3の関係式を次数2のものに分解できるかどうかが勝負どころでした。ここで格子正方形や点と点を結ぶ線分の中点を分析するという非常に緻密なアプローチが取られています。中点の座標が整数か半分かによって分類し、 次数三の関係式を二次的な関係式に変形できることを証明しました。結果として想定したクラスの3次元多様体において定義イデアルが次数2の要素で生成されることが示され、スタームフェルスさんの予想に肯定的な答えを出しています。格子の点一つ一つを丁寧に追いかけて結論を導き出す職人かたぎな分析に感銘を受けます。4本目はソンケロレンスケさん、アンナウリビさん、アリーヌザナルディーニさんによるエクスプリシットビレーショナルモデルオブマークトエリプティックサーフィスオブレラティブデグリー2、相対次数2のシルベ付き楕円曲面の具体的相有理モデルです。この論文では相対的な変曲を持つ楕円曲面、特に二重ファイバーを持つケースについて具体的な相有理モデルを提示しています。通常楕円曲面を扱うときはワイエルシュトラスモデルを使いますが、帯域的な切断がない場合はそれが使えません。そこをどう乗り越えるかという相有力化学の難しい課題に挑んでいます。アプローチは2つあります。1つは有利局面への二重被覆として捉えるモデルで、分岐因子の特異点を指定することで狙い通りの二重ファイバーを持つ局面を構築できるというレシピを提案しています。もう一つは相対的な行列式モデルです。これは曲面を重み付き遮影束に埋め込む手法で、条件が揃えば行列式方程式でグローバルに記述でき、底曲面が遮影直線ならトーリック多様体の中で扱えます。特にインデックス2のハルフェン曲面やエニリクス曲面への適用が非常に具体的で、計算可能な代数的な記述を与えている点に実用的な価値を感じます。さらにホロクスの定理をモデル間の平坦変形を用いて新しく証明しています。切断を持たない局面という扱いづらい対象にここまで明確な形を与えたのは素晴らしい成果だと思います。5本目はユーリ・チンケルさんとジジア・ジャンさんによるユニバーサルトーザーズオーバークオーティックデルペットサーフィス&ステーブルレーショナリティ、四次デルペット曲面上のユニバーサルトルサーと安定有利性です。この論文では代数幾何学における非常に難しい問題である有利性と安定有利性の違いに挑んでいます。具体的には四次デルペット曲面上のユニバーサルトルサーという構造が有利的な性質を持っているかどうかを調べています。著者たちはこのトルサーが特定の幾何学的性質を持つ多様体の霧状の回集合であることを証明し、見事に有利性を導き出しました。さらに驚くべきはこの結果を応用して3次元以上の滑らかな三次長曲面の中で安定有利的ではあるけれど有利的ではないという非常に珍しい例を構築したことです。ガロア群の作用やピカール群を緻密に解析してこの絶妙な境界線を突き止めた点に研究者としての執念のようなものを感じます。また巡回群の作用に関する議論では安定線形化可能でありながら素線形化可能ではないという稀な例を提示しており、理論的な隙間を埋める素晴らしい成果となっています。6本目はチェン・シャオティアンさんによるレゾリューション・オブ・シンガラリティーズ・イン・ポジティブ・チャラクタリスティック・プロベニウス・ハッセ・タワーズ・アンド・エクセプショナル・ヒストリー・ディセント正標数における特異点解消プロベニウス・ハッセ等と例外履歴効果です。この論文は正標数の世界で長年の難問だった特異点解消という課題に挑んでいます。正標数では従来の数値的な効果手法がうまくいかないという壁がありましたが、著者はヒストリカルディセントという新しい枠組みを導入してこれを突破しました。具体的には完全体上の正標数において正則な許容中心を用いた爆発を有限回繰り返すことで標準的な強埋め込み解消を構築しています。ここで面白いのが単なる数値的な順序に頼らずハッセ演算子や係数キューブといった道具を駆使して失われがちな情報を丁寧に拾い上げている点です。 まるで過去の履歴をたどるように情報を管理する手法には執念のようなものを感じますね。さらにグローバルリプレイスメントサーティフィケートという仕組みを使って複雑なデータを適切に転送し、プロセスが確実に終了することを証明しました。これにより連接イデアルの教主因子化や本質的な特異点解消への体系的な道筋が示されました。非常に緻密な構成で正標数特有の困難さを正面から攻略した素晴らしい成果だと言えます。7本目は純不一陳さんによるザアリスメチックで RHAM スタック算術ドラムスタックです。この論文では正標数の対乗のスキームに対する合成コホモロジーをスタックという枠組みで捉え直す斬新なアプローチを提案しています。もともと合成コホモロジーは形式的なリフトや埋め込みといったあまり自然ではない選択に依存して定義されていました。そこにゲルファンド感に基づいた解析的スタックという道具を導入することでそうした不自然な選択を排除し、より洗練された理論を構築しています。特に6つの積首形式が成り立つことを証明した点は見事です。面白いのがその性質が通常のモチーフ的な公理とは正反対になっていることで、例えばエタール社がコホモロジー的に固有になるというひねりの効いた構造を持っています。さらにベルロの予想を証明したり、算術 D モジュールのフーリエ変換を抽象的に扱えるようにしたりと成果が盛りだくさんです。遮影直線の幾何学をラビオリのような形として記述しているあたりに著者の遊び心と鋭い視点を感じます。8本目はマスドット DG からのクロス投稿でジハオリウさんによるディスプルーフオブザ YAU チアンドナルドソンコンジェクチャーヤウティアンドナルドソン予想の反証です。この論文では微分幾何学の世界で長年議論されてきたヤウティアンドナルドソン予想という大きな壁に挑んでいます。この予想はある種の多様体が低スカラー極率ケーラー計量を持つことと K ポリスタブルであることが同値であるというものでしたが、著者はこれを否定する判例を具体的に作り出しました。具体的には4つの滑らかな遮影局面の積を底空間とする5次元の遮影多様体を構成しています。この多様体は K ポリスタブルであるにもかかわらず低スカラー極率ケーラー計量を持たないことが証明されました。特にテスト構成を分類して K ポリスタビリティを導き出すプロセスは非常に困難だったはずですが、ここを突破して予想を覆した点に驚かされます。また非常に現代的なのがこの研究に GPT などの高度な生成 AI システムを導入している点です。最先端の AI が微分幾何学という極めて専門的な分野で基礎的な研究を完遂できることを示した点も数学の進歩という枠を超えて刺激的ですね。結果としてこの予想は一般には成り立たないことが明確になりました。9本目はマス NT からのクロス投稿でカイホアングエンダンさんによるリベットポイントジオメトリックディビジビリティシークエンス&オーダーオブレダクションズオンセミアベリアンバラエティーズリベポイント幾何学的除法数列とハンラーベル多様体上の簡約の位数です。この論文ではある種の代数群上の点から作られる数列が無限回にわたって最初の値に戻るというシルバーマン予想に取り組んでいます。特に数対上の幾何学的に非分裂なハンアーベル多様体というこれまで未解決だった難しいケースでこの現象が起こる具体的な例を世界で初めて示しました。ここでの鍵となるのがリベポイントという特別な点です。アベル多様体とその相対の間の順動形から作られる構造を利用してこの点を巧みにずらすことで数列が元の値にぴったり戻る仕組みを作り出しています。さらにねじれ点によるシフト増幅原理というテクニックを導入しほとんどすべての有限素点において簡約の位数が特定の整数で割り切れることを証明しました。 有利数対乗の反アーベル局面や三次元多様体の具体例まで提示しており、次元が2以上のあらゆるケースに拡張できることを明らかにしています。分裂しているケースとは異なり、軌道の平方が連結であるにもかかわらず、非常に大きな共通の約数が現れるという対比が鮮やかで、拡張類とリベリフトの相互作用がもたらすダイナミズムに驚かされます。10本目はアリフエルさんとジャンチェンリウさんとメンチュワンタンさんによるスーパーグラップゲージドリネアーシグマモデル&ゼアフィジカルマスマティクス超群ゲージ線形シグマモデルとその物理数学です。この論文では超群という特殊な対称性を持つゲージ線形シグマモデルを構築して、それを数学に応用しようという挑戦的な試みが行われています。もともとあった理論を超グラスマン多様体や超群が関わる世界へと拡張するのが狙いです。面白いのは非ユニタリな超群ゲージ理論を使いながら超対称状態の空間に注目して解析を進めている点です。低エネルギー極限を調べることでカラビアウ超多様体に対応するスケール不変なケースを特定しています。具体的な成果としては、まず完全交差におけるカラビアウとランダウギンズブルグの対応を超グラスマン多様体へと一般化しました。さらに超グラスマン多様体上のカラビアウ超ベクトル速がアティア型のフロップ転移という位相変化を起こしうることを突き止めています。これは超多様体の世界でもそういう離動値のような概念が通用することを示していて、非常にエキサイティングな結果です。最後には超グラスマン多様体がカラビアウになるための数学的な条件を物理的なアプローチから導き出しています。代数幾何学の深い結果を超多様体の領域まで押し広げた非常に意欲的な研究でした。11本目は CSMS からのクロス投稿でエンリカ・バリッピさんとベルナール・ムーランさんによるエイエンソルバーズ4ポリノミアルルーツ&テンソルデコンポジション多項式の根とテンソル分解のための固有値ソルバーです。この研究では多くの非線形問題の核心となる固有値や固有ベクトルの計算について取り上げています。例えば多項式系の根を求めるという難しい問題も掛け算の演算子の共通固有ベクトルを計算することに置き換えて解決できるんです。またテンソル分解についてもカタレクティカント行列の部分行列を同時に対角化することで実行できるとしています。論文では可観な演算子の共通固有ベクトルを計算してこれらの代数的な問題を解くシンボリックと数値計算を組み合わせた手法を詳しく説明しています。さらに解の多重度構造を分析する方法についても触れており、これらを実際に活用するためのパッケージであるアルジェブライックソルバー JL についても紹介しています。理論的な枠組みを提示するだけでなく、実際に計算ソフトとして実装して使いやすくしている点に実用性を重視する姿勢が強く表れていて素晴らしいですね。12本目はマスドット DG からのクロス投稿でゼハオ社さんによるポジティブスカラカーバチャーカラーメトリクス&シフティドケースタビリティマサのスカラー曲率を持つケーラー軽量とシフトされた軽安定性です。この論文ではあるケーラー類の中に正のスカラー曲率を持つケーラー軽量が存在するかどうかという問題に取り組んでいます。通常定数スカラー曲率を持つ軽量を探すときには軽安定性という概念が使われますが、著者はこの考え方を拡張してより広い範囲である正のスカラー曲率を持つ軽量の存在を判定しようと試みました。具体的にはマブチ半関数に平均スカラー曲率に関連する係数を加えたシフト版の半関数を導入しています。ここで PSC 式位置という新しい指標を定義したのが非常に巧みなアプローチですね。この式位置がある臨界値よりも大きければ正のスカラー曲率を持つ軽量が存在するということを証明しました。さらに変極多様体においては この敷地が非アルキメデス幾何学的な視点からも一致することを示しています。これにより軽量の存在という幾何学的な問題を代数的な計算で判定できる道が開かれました。厳格な定数スカラー極率軽量だけでなく、その手前の正のスカラー極率という段階にまで安定性の理論を適用させた点は非常に柔軟な視点だと言えます。最後は CSLG からのクロス投稿で、グレゴワール・セルジャン・ペルテュイさん、エリアス・チガリダス・サンジュール・塚原さんによるイグザクト・アルゲブレイック・コンピューテーション・オブ・ラーニング・コエフィシエンツ・フォー・ツー・ディメンショナル・シングラーモデル、二次元特異モデルにおける学習係数の厳密な代数計算です。ディープラーニングのような特異なモデルでは従来のモデル選択基準がうまく機能しません。そこで重要になるのが学習係数という値なのですが、これを代数幾何学の視点から未対数標準域値として捉えて計算しようという試みです。ただこの値の計算は特異点の解消が必要で、めちゃくちゃ難しいことで知られています。そこで著者たちは二次元モデルに対してこの値を厳密に求める決定論的なアルゴリズムを開発しました。ニュートン多角系の幾何学やピュイゾー級数の理論を駆使して座標変換を繰り返しながら答えにたどり着くという手法です。計算回数が多項式の次数の次乗に比例するという計算量の限界も証明しており、理論的な裏付けがしっかりしていますね。実際に多項式ニューラルネットワークに適用してみると、層の数を増やしたときにモデルの複雑さが逆に減少するという直感に反する面白い結果が見つかりました。サンプリングによる推定では見逃されていた損失関数の風景に潜む代数的な構造を暴き出した点は本当に素晴らしいアプローチだと思います。というわけで今回は代数幾何学の複素局面や特異点解消、そしてケーラー計量や非アルキメデスノルムとリック多様体といった深遠な世界を旅してきましたが、いかがでしたでしょうか。数学の持つ美しさと奥深さに触れることができ、非常に心地よい時間でした。それでは、また次回もお耳にかかりましょう。